ルカの福音書5章の1節から11節。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話がおるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして、魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見た、シモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。
イエス様はガリラヤ湖に面したカペナウムの町を本拠地とし、そこから各地で福音を述べ伝えました。イエス様の最初の弟子ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネはガリラヤ湖の漁師たちでした。ある日ペテロはガリラヤ湖で夜通し漁をしましたが、一匹も魚が取れませんでした。ガリラヤ湖のことなら何でも知っていて、漁をして魚が取れなかったことなどめったになかったシモン・ペテロにとっては本当に残念な朝でした。次の漁に備えて網を洗っていましたが、きっと疲れも眠気も普段の倍は感じ、とても不機嫌だったことでしょう。そこにイエス様がやってきて、ペテロの船に乗り込み、そこから岸辺にいる人々を教えました。それが終わると、イエス様はペテロに深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと言いました。ペテロはイエス様が自分の姑の病気や大勢の病人を癒した奇跡を目の当たりにしていましたので、イエス様が神から使わされた特別な人であると信じ、尊敬と信頼を寄せていました。しかし、深みに漕ぎ出し、網を下ろして、魚を取りなさい、という言葉には、内心、こう思ったことでしょう。ああ、イエス様はやはり、山里ナザレの人だ。ガリラヤ湖のことは何もご存じない。魚は浅瀬にいるもので、深みで取れるわけはない。それに今は昼日中、こんな時間に漁をしても無駄だ、ということをイエス様はご存じないのだ。けれども、ペテロは、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう、と言って網を下ろしました。すると、網が破れそうになるほどの魚が取れ、もう一艘の船にも助けてもらいましたが、両方の船とも魚の重みで沈みそうになったほどでした。これが大量の奇跡と言われるもので、この時からペテロは漁師を辞めて、イエス様と共に宣教の働きをするようになりました。人々に福音を語って神の国へと導き入れる人間を取る漁師への第一歩を踏み出したのです。で、ここで興味深いことは、この奇跡に対するペテロの反応です。ペテロの性格から考えると、大喜びして船の上で跳ね回り、イエス様、 あなたはすごい方です。私はあなたに従います。と言ってもよかったでしょう。それがペテロらしいと思います。ところがペテロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから、と言いました。ペテロはこの奇跡によって、深い罪の自覚へと導かれたのです。イエス様の神としての栄光を見るとき、人は自分の内にある闇の部分に気がつくのですが、このときペテロが、私は罪深い人間ですと言ったその罪とは一体どんな罪だったのでしょうか。聖書には罪を表す言葉がいくつかありますが、その一つが罪化という言葉です。ギリシャ語でパラプトーマと言いますが、罪化という漢字には過ぎるという文字が入っています。そのように神様が定めた制限を超えることを意味します。神様は私たちの生活に一定の制限を設けておられ、そのために十戒をはじめとするいくつかの戒めをくださいました。今日多くの人々が神様の戒めを束縛と考え、それに逆らって生きることが自由だと考えるようになりましたが、神様の戒めは決して束縛ではなく、それを守るとき人は最も幸せになれるのです。それは神様の保護、守りなのです。列車はレールの上に乗っていて初めて安全に自由に走ることができるのと同じです。神様が定めてくださったものを無視したり、それに逆らうこと、それが罪化の罪です。では何もしないでいれば罪を犯さなくて済むのでしょうか。いいえ、聖書はヤコブ 4-17 で、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと言っています。聖書は悪いことさえしなければそれで良いとは教えていません。人の心を傷つけることがなくても、身近にいる人が励ましや慰みを必要としているときに知らん顔をしていること、目の前で間違ったことが行われているのに見て見ぬふりをすることなども罪に数えられます。イエス様が御国の位に着くとき、イエス様は正しい人々にこう言って御国に招きます。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれた。しかし不正な人々には、こう言われるのです。お前たちは、私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。イエス様は、その審判のとき、私たちがしてはいけないことをした、そのことを責めるだけでなく、なすべきことをしなかったということも責められるのです。聖書が教える基準はとても高いものですが、それは人間が神様の期待に応えることができるものとして作られた価値あるものだからです。神様が私たちに期待しておられることをしないこと、またしたとしても極めて義務的におざなりにすることを聖書は怠慢、ギリシャ語でアルゴスと言いますが、怠慢の罪と呼んでいます。それから 的外れという罪があります。ギリシャ語でハマルティアと言います。私たちの向かっている方向が神様が定めた方向とずれていること、それが罪だというのです。野球でどんなに遠くにボールを打ったとしても、ボールがラインから外れていたらホームランにはなりません。ファールです。同じように私たちの人生もどんなに真面目で熱心で勤勉であったとしても、その心と行いが神様の求めておられる方向に向かっていなければ、それは罪になるのです。真面目であること、熱心であること、勤勉であること、みな良いことです。しかしその方向を間違えると、本来良いものが悪いものとなってしまいます。人間にとって最も望ましいものは愛ですが、それもまた方向を間違えるととんでもないことになります。子供を溺愛してダメにしてしまったり、他の人の配偶者を横取りしたり、愛人に貢ぐために会社のお金を盗むなどといったことが現実の社会で実際に起こっています。愛という一番美しいものが一番醜いものになる、ここに罪の恐ろしさ、惨めさがあります。今挙げた三つのことを自分に当てはめてみると、私はどの罪も犯していないということができる人は誰もいないことがわかるでしょう。私たちは神様の定めからはみ出し、それでいて神様の求めておられるものに届かず、的外れなことをしてきた罪人です。しかし、ペテロの私は罪深いものですとの叫びは、この三つのどれでもない種類の罪の自覚から生まれています。それは、預言者イザヤが幻の中で神様に出会い、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、といったその叫びに通じるものです。私はもうダメだというのは、私は滅んでしまうという意味です。乾いた砂は手で握っているときは形を保っていますが、手から離すと崩れ落ちてしまいます。イザヤはそのように自分が塵や灰になっていくかのように感じたのです。それは創造者である神の前に被造物として立たされた時に生じる感覚です。全く聖であるお方の前に引き出される時、私たちは自分の汚れを心底思い知らされて震えおののくほかありません。イザヤは聖なる神様の前には自分が罪ある存在でしかないことを示されて、そう叫んだのです。ペテロもまたイエス様のなさった奇跡を目の当たりにして、イエス様の権威の前に打ちのめされました。そしてイザヤと同じように自分のうちにある罪の性質がわかり、罪の性質を持った自分を知って、私は罪深いものですと叫んだのです。この罪の自覚の体験は、ペテロのイエス様に従う生涯の原点となりました。ちょうどイザヤが聖なる神様の前に自分が滅びるばかりのものであることを知らされた後、預言者としての証明に応えていったのと同じです。イエス・キリストを信じる者は、イエス様の十字架の血によってその血が許されていることを知っています。私たちはパウロと共に、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ということができます。 しかしそのパウロは同時に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。と言っています。パウロは生涯、自分が罪人であるとの自覚を持って生きました。罪の刑罰は、イエス様の身代わりの死によってすでに取り除かれています。今私たちは聖霊の働きによって、罪の力から守られ、罪の性質から清められつつあります。イエス様が再びおいでになるときには、罪の存在そのものからも救われます。しかしだからといって、自分の罪を忘れてしまっていいのではありません。自分の罪がわからない人は、罪からの救いもわかりません。それがわからなければ、神様の愛もイエス様の十字架によって罪が許されるという福音をも証しすることができないのです。イエス様が弟子たちの足を洗ったとき、ペテロは、決して私の足をお洗いにならないでくださいと言いました。ペテロには、先生であるイエス様にそんなことはさせられないという思いとともに、私は主に洗っていただくにはあまりに罪深いという思いがあったかもしれません。しかしイエス様はペトロにこう答えました。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。私たちは神様と人とを隔てているものが罪であることを知っています。ところがイエス様は、もし私があなたの罪を洗わなければ、あなたは私と何の関係もありませんと言われたのです。自分が罪人であることを深く自覚し、それへ私には罪を許し、清めてくださる主イエス様が必要なのだと確信すること。それが私たちをイエス様に近づけ、イエス様とつなげてくれるのです。罪は私たちを神から遠ざけます。しかし、罪の自覚と罪の悔い改めは私たちを神へと近づけるのです。人が自分の罪を知らされるのは神様の清さを示され、それに触れるからなのですが、それは聖なる神様の方から人間にご自分を表し近づいてくださらなければ始まらないことです。実際聖なる神様が罪深い人間に近づいてくださったのです。ここに神の愛があります。私たちが罪の自覚を持つのは神の愛から出ているのです。ペテロは叫びました。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。ところが、イエス様はペテロから離れるどころか、自らペテロに近づき、ペテロをいつも身近に置いて訓練してくださいました。ここに、イエス様に従う者の出発点があります。私たちがイエス様に立ち返ることができる原点があります。私は罪人。しかし、イエス様はこの罪人を愛してくださった。この自覚と確信が、私たちの信仰を深め、奉仕に祝福を与えるのです。祈りましょう。聖なる神様、あなたの前に立つとき、私たちは、自分が塵や灰のように崩れていく存在であることを感じます。主よ、私から離れてください、と叫ばなければならないものです。しかしイエス様は、そんな私たちに、許しと清めの恵みを持って近づいてくださいます。ですから、罪人のままあなたの胸に飛び込みます。私たちを、あなたのものとし、 罪人へのあなたの愛と罪の許しの福音を語り伝えるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。